ヨハネによる福音書第2章の1節から4節。3日目にガリラのカナで婚礼があって、イエスの墓そこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれていた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。以上です。震災の救援活動も3ヶ月目に入りまして、緊急支援からですね、今はですね、自立支援ですね、自立支援の後は何が来るかというと生活支援、もうこれの順番ですね。まず緊急支援、自立支援、そして自立した後の生活の支援、これが最後をまとめて、普通の生活に戻っていくというのが、震災の活動の最終的な目標になります。緊急支援から始まって、物資支援、瓦礫撤去、仮設支援と、その活動もどんどん広がっていて、今そういうふうな活動がですね、式では行われています。ところがですね、問題は何かっていうと、その活動がですね、どうもですね、点で行われてるんですよね。ルーテルもそうですし、YMCA もそうですし、いろんなグループが点で行ってるんですね。でそれがつながらないから線にならないんですよね。で線にならないから今度は面にならないんだろうなですね。なので、東北の時もそうでしたけど、今一番難しいですよね。みんながそれぞれわーっと入ってきて点でやってるのを誰が線に結ぶのかと、で線になったら誰が面にするのかというですね、それどうしたらできるかっていうと、一つの目標っていうかですね、何か誰かがですね、一つのゴールをですね、きちっと示して、それに向かっていこうといった時に初めて面になっていくのかなと思います。線と線がつながって面になっていないっていうふうにですね、今、心配されていまして、それは東北の時もそうだったなと思います。で支援センターをいろいろな支援センターを訪問してですね、なぜ点が点で線にならないのか、面にならないのか、そんなことをですね、考えながらですね、今週も過ごしています。問題は何かっていうと、先ほども言ったように、救援活動のミッションは何かというですね、この共有ができてないんだろうなというですね、それぞれがですね、それぞれのですね、ミッションを持ってるんですよね、使命ですね。それが一致できないんだろうなと思うんですね。なので何が私たちにとって一番のミッションなのかということですよね。で、ルーテル教会の救援デキタシコの中でもですね、いろんな議論を聞いてると、A っていう人はこう考えてる、B っていう人はこう考えてる。例えば小さく弱くされた者のために寄り添っていくのが教会のあり方だ。いや、自分はそうは思わない。弱くとも悲しくともですね、もっと違う苦しんでる人たちがたくさんいるじゃないかとですね。とにかくそんな議論をしていくと、ミッションはやっぱり共有できないですよね。なので、なんで、そうやっていくのかなと思うんですね。そのミッションがですね、きっと一つでないからですね、物資支援が行われてきていてもですね、その原点に戻ることができないんだろうなと思います。じゃあお前じゃあそんなことばっかり評論家みたいなこと言って何してんのかっていうと、目の前にいるですね、痛み苦しむ人たちにですね、仕えていくっていう、そこだけしかないんだろうなとですね、その人が今度次どういうふうなですね、ことになっていくとですね、普通の生活に戻れるかですね。ですから緊急支援、自立支援、生活支援、生活支援までできて初めて支援活動っていうのは完成できるんだ。その生活支援っていうところまで見据えてないので、多分今たくさんの燃え尽き症候群っていうのがあるんだろうなと思いながら見ております。一番求められているのは何かっていうと、結局はですね、生活支援なんですよね。生活支援っていうのは元に戻るっていうですね、普通の生活に戻る。でも、教会の場合はそれだけじゃなくして、そこから新しいですね、なくしたものはたくさんありますけど、でも復興ではなくて、復興の先に何か希望をですね、持たせるようなですね、支援活動ということがゴールなんだろうなと思うんですね。で、ガリラのカナで婚礼が行われて、イエス様とですね、お母さんマリアですね、弟子たちが参加していた。 まあ、婚礼の席でブドウ酒がなくなって、お母さんはイエス様にですね、ブドウ酒がなくなったことを訴えるんですね。その時にですね、イエス様は、私の時はまだ来ていませんと言われるんですね。イエス様の時っていうのは一体何だろうなと思うんですね。イエス様の時はまだ来ていません。そのイエス様の時っていうのをきちっとですね、把握したことが初めてミッションになるんですよね。イエス・キリストの時っていうのは十字架、そして復活、それがやっぱり時ですね。それまでにはいろんなことをするんですね。天であったりですね、線であったり面であったりする。でも最終的には十字架と復活っていうことに集中して、そこでですね、希望を見るという、それがキリスト者の生き方です。まあ、今支援活動ですね、たくさんしていますし、昨日も YMCA の上限会でもですね、いろんな話をされていましてですね、まあ、昨日ですね、まあ、いきなり委員長は舘野先生ですと言われて、何の委員長かなと思って一生懸命聞いてもよくわからなかったんですけど、まあ、マシキとかでやってるですね、ことをですね、今支援、避難所の支援、これからどういうふうになって、次がどういうふうになって、最終的にはどういうふうにしていけばいいかっていうことをですね、考える委員会の委員長と言われて、とっても難しいですよね。ですよね。と思いながら、まあでもですね、まあ、東北とかですね、いろんな人たちとネットワークがありますからですね、東北はどうだったんだっていう、本当に東北が成功したのかって、成功してないと思うんですよね。まだ生活支援もできてないじゃない、できないって言ったら失礼ですけど、そこで苦労してんだろうなとですね思います。それはですね、もっと前にあった阪神・淡路の大震災なんですね。まだやってるわけですから、その生活支援というところが一体どこでですね、決着をするのかということをですね、やっぱり見据え、それがやっぱり時なんだろうなというふうに思います。まあ、イエス様は私の時はまだ来ていませんと言われます。イエス様の時とは十字架と復活を意味する。そこに私たちはいつも希望を見ることができるんですね。ですから、そこに集中してですね、私たちの信仰生活は送っていけばいい。まあ、そのように思います。お祈りします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もまだ震災の中で痛み、苦しんでいる方々がたくさんおられます。どうか私たちがイエス様から与えたミッションが何であるか、最終的には生活支援、そこまで私たちが到達し、またそこの先にあるイエス様の救いへと導くことができるように、どうか私たち一人一人を清め、用いてください。今日も大江教会、宇都教会、阿久根教会、そして鹿児島教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか苦しむ者、病んでいる者、また病床にある者にはイエス様が共にいて、どうか癒しの見て、御言葉によって導いてください。今日も私たち一人一人に与えられた使命を果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。